んです。第2火曜日担当は奈良県柏市で税理士をしております伊豆田博が本日もライブ生放送でお送りをいたします。本日も最後までお聞きいただきますようによろしくお願い申し上げます。はい、6月の9日火曜日、お昼3時半回ったところでございます。皆様いかがお過ごしでしょうか。ちょっとねこのところやっぱ梅雨入りをしたというところでですね、天気がぐずつく日もまあ多いなという感じがいたします。ちょっとね最高気温とか見てもね、6月にしてはちょっと肌寒い日が何日かね続いたりしておりまして、明日からはね天気が良くなるという予報も出てまして、気温もねまあ随分と6月らしく上がってくるという予報も出ておりますが、体調とか皆様ね崩されたりとかしてないでしょうかね。5月もね後半にね一度すごい暑いなと思う時もあったんですけど、私の個人的な印象なんですけど、意外にね例年ねここ近年本当にも5月だともう長袖だともうたまらんぐらい暑いという日も続いてたんですけど、今年はそこまでまだ暑くないのかな、時にはね暑い日もありますけどまだそこまで暑くない日も多いなというのが個人的な印象でして、皆様どう感じられますでしょうか。まあ、今日もね明け方ね少し雨がね降ってたんですけど、今はねまあ曇りということでね雨も降ってない、状況で、うっすらね日差しもねちょっと今スタジオから空を見てると見えかかってるような感じでしてね、やはりね天気はねまあいいとこ心もねまあ晴れやかになるので、まあ明日からね週末まで晴れという予報が出てますので、ねまたこう晴れやかな気持ちで、私も過ごしていけたらななんて思ったり、しているところでございます。本日もですね、皆様の、メッセージ、お待ちしております。メールがですね、784@narafm.jp、ファックス 074220-7840、nara.fm のホームページからもメッセージを送っていただけます。ラジオの前のね、皆様のメッセージを本日もお待ちしております。よろしくお願いいたします。はい。まあ、本日ですね、まあ、どんなお話をしようかななんてね、ちょっと考えてたんですけども、去年はね、給付付き税額控除ってね、今もね、国会等で議論を、まあ、されているところなんですけども、まあ、その話をした、去年夏頃にね、お話しさせてもらったんですけど、今日はね、まあ、それにも、ちょっとしたら近い話になるのかもしれませんが、今、消費税、飲食料品のね、まあ、消費税をね、まあ、1% にする、まあ 0% にするというね、まあ話、今議論されてまして、どうも今の、国会のね、まあ中継とか見、ね、今日聞いたりしてると、まあ食料品はね、1% になる流れができつつあるのかななんて個人的にはね、思ったり、しているんですけれども、まあこれ、まあそもそもですね、まあ先のね、まあ選挙で、ね、高市総理大臣がですね、まあまあ、公約にね、まあ、掲げて食料品はゼロに向けてね、まあ、検討を加速するということで、今これ検討が実際に進められているところではあるんですが、なかなかこれ実際にゼロに本当にできるのかななんてね、個人的には思ってたところなんですが、まあ、本当に議論にね、まあ、これ最終ねまだ結論が出ていないので、まあ、結論を出れば、まあ、国会の方にね、まあ、法案改正を出すというような、報道が出てますけれども、まあ、これ、おとつい、先週ですね、これ、国会中継で、私もゆっくりは見れないので、これね、ちょっとね、検索してみるとね、YouTube とかでね、公表されてるような中継もありまして、もちろん全部は見れないので、まあ、ちょっと一部もちょっと見てましてね、まあ、あれだけのことを答弁するのはすごいなと思いながら、聞いてはおったんですけども、まあ、やはり今のところ、まあ、1% か 0% か、まあ、どちらかはちょっとまだわからないんですけど、やはりね、今のこう物価高の中のね、まあ、国民負担の軽減というのが、まあ、大きな趣旨ではあると思うんですけれども、まあ、0か1になるのかななんていう、感じがしております。これもね、まあ、そもそもじゃあなんで、まあ、1なのか0なのか、まあ、0にすることと1にすることで、 まあ、当然ね、単純にこうで買い物をしてね、消費税払うのを 1% にすればいい、0% にすればいいという単純な問題ではないというのがね、私も最初はね、そう、もう単純にレジの設定で書かれたら終わりじゃないかななんて思ってたんですが、どうもそうではないということがね、こういろいろ調べてるとね、まあ分かってきたので、まあそんなところをね、まあお話、ご興味のある方はね、ちょっと最後まで聞いていただけたら嬉しいなというふうに思います。はい。まあ現状ですね、まあその食料品、今のね、8% になっている部分を、まあ、1% にする、もしくは 0% にするというようなことで、まあ、これが実際、もう今年2026年に実現できるのか、まあ、2027年になるのかなんていうこともね、まだ結論は出ておりませんけれども、今のところね、まあ、高市総理大臣はできるだけ早い時期に、話がまとまれば、税法の改正案を出したいというような答弁をされているそうなので、まあ、いずれそういう話が具体化して出てくるのかと思います。まあ、これですね、まあ、消費者の立場で言うとね、もちろんゼロにする方がね、税金払わずに済むので非常にいいんだと思うんですけども、ではこれ 0% にした時にですね、実際じゃあ単純に、今 8% ものがゼロになるのかと、まあ、言われると、まあ、果たして、まあ、完全にそうとも、まあ、言い切れないとも言われてまして、まあ、それは何かと言いますとですね、実際、ね、いろんなものが物価というのは当然上がってます。当然、ナフサのね、中東情勢の問題もあります。その中でね、当然、いろんな材料費ってね、値上げ、食料品もね、値上げというニュースがもう、もうね、ここ何年か前、もうしょっちゅう聞いててね、もう嫌になるぐらい値上げっていうのは当然なってるんですけども、中小企業のね、皆さんの中にはね、当然仕入れ値が上がってるけれども、それに応じるだけのね、値上げが十分にできるかというと、まあ、そうは言ってないというね、こともね、当然我々のご覧さんにも当然そういう方もいらっしゃいまして、そうなった時にね、単純に、消費税率だけ下げるとなると、まあ、それはそれでなかなかね、まあ、経営する立場の、方の気持ちを考えるとね、そうもいかないので、少しやっぱりそういう時に値上げをしないといけないというのも当然、まあ、個人的にはね、よくわかる話でございまして。これ実際ですね、ちょっとインターネットで調べた限りでの話であるんですけれども、まあ、諸外国ではね、まあ、コロナ禍の時に、実際にね、こう外国では値下げをした事例が回るそうで、例えば、まあ、ドイツ、なりますね、これ2020年ね、コロナ禍の時に、やはり標準税率、ドイツは、ね、標準税率がもともと 19% で、まあ、そこから 16% にしたというのと、食料品は7、これ軽減税率と書いてますが、ね、食料品以外には何かあるのかもしれませんが、食料品は7から5になったということだそうですが、まあ、100% ね、単純に値下げになったわけではなく、多少ね、やっぱ本体価格は、ね、値上げされた部分もあって、完全には値下げにはならなかったけど、ある程度値下げになったということだそうです。まあ、スペインなんかもね、これ値下げを、したそうなんですけど、これもね、商品によってちゃんと値下げできたものと、まあ、そこまで値下げにならなかったものが、まあ、あるそうです。はい。で、まずそういった論点でね、完全に、単純に下がるのかという問題があるのと、また問題としてね、これ持ち帰りにね、食料品とか今 8% で、お店で食べるし、ね、こう外食、まあ、お昼ご飯どっかでランチで食べるとかいう場合は 10% なんですが、じゃあそこは 10% のままだと、じゃあみんな外食を減らして持ち帰りの食品ばっかり買うようにならないかとか、実はそういったね問題もはらんでるんじゃないかなと個人的には思います。まあ、現状ですね、今 8% の消費税が課されている部分を、まあ、まあ 1% にするか 0% にするかなんてね、話が今上がっているので、実際そこがどうなるのかっていうのはちょっとまだ、まあ、結論は出ていないというところなんですよね。まあね、業界によってはね、そういったところもね、軽減税率に入れてほしいという話が出ているんですけども、現状は決まっていないと。またね、ちょっと今日時間があればお話したいんですけど、消費税のね、納付をね、まあ、免除されている事業者さんとか、またね、これ、 農家さんとかでね、当然食品、お米とかその他野菜等の食品を作って、販売されてる方というのは消費税これ 8% で販売されてるんですけど、そういったところ、消費税がね 1% 0% になった場合どうなるのかなんて話もね、ちょっとこれ実は問題になるのかなというふうに思います。で、まずこれ 1% と 0% にすることで、どういったことが言われているかと言いますとね、レジの問題なんですよね。個人的な意見もだいぶ入ってるんですけど、会計相当に関してはね、当然回収が当然必要なんですけど、1と0にすれば済むのかなと思ってたんですが、これもね、実は単純に、そういうわけではなくて、消費税の計算ではね、単純にね、もらった消費税から払った消費税を差し引いて払うという事業者が大半なので、そういった方はねそれでいいんでしょうけど、実はねこれ消費税の計算上ね、課税されるものとね、いわゆる消費税がね非課税ということで、本来だったら課税対象なんだけれども、国のね、政策的な、方針とか、あと消費税をね、課税するのに馴染まないということでね、あえて非課税にしているものというのは実はあります。で、これもね、どういうところが問題になるのかと言いますと、消費税がね、非課税のね、なのか、消費税が免税なのか、消費税がそもそも課税対象外なのか、で、消費税が 0% だけど課税売上なのかということになると、これね、判断するのって結構大変なのかなと。要はね、これ分けないと消費税の計算が正しくできないというのが実はございまして、消費税のね、計算上、消費税が非課税のものが混じってますと、その非課税、例えばね、何が非課税かというとね、住宅のね、貸付の家賃とか、例えばね、病院とか行かれた時にね、3割負担とか、2割負担とかでね、病院代払うその病院代とか、あと、損害保険、生命保険の保険料とか、あと銀行のね、貸付の金利とか、そういったのはね、大手の企業だけだと思うんですけど、住宅の貸付の家賃とか、あと、さっき申し上げたようなね、病院のクリニックのね、診療報酬、保険の分ですよね。保険診療の分っていうのは消費税が非課税とされてますので、これね、実は消費税の計算上ですね、消費税がかからない売上がある事業者さんというのはね、単純な計算ではなくって、そういったね、消費税がね、かかってない売上に対してかかった消費税のかかる経費というのはね、消費税の申告の計算上、これ控除されないということになってまして、そういったところになるとね、単純に、繰り返しになりますが、消費税の、もらった払っただけではなくって、消費税のね、これ、ね、専門的な話をするので、ちょっと課税売上割合なんて言いましてね、全体の、会社さんの、売上のうち消費税がねかかってる売上がねもうほぼ全てですよということであればね、単純なんですけど、そこにね消費税のかかってない売上が入ってくると、払った消費税全部引くことができないというような計算方法がありまして、そこでねこの飲食料品のね消費税をね 0% にするとなると、ここでねちゃんと 0% のもともと食料品の8% だったものが 0% になったんですよっていうのをね分かるようにしないといけないというのがこれ実はあります。そうなりますとね、これ会計相当だけの問題ではなくなるんですよね。じゃあどういったところで関係するかと言いますとね、当然ねスーパーとかその他小売店のね、レジの問題がどうなるのかとか、例えばね、コンビニエンスストアとかになりますとね、多分本部のねこうシステムとつながっているので、そういったデータの連動がどうなるのかとか、また、ね、会社さんでね、会社さんとかで当然経営されてるとね、そういった卸とか、小売とかもされてるとね、販売管理のソフトなんかも当然使って、ね、そういう商品の売り上げの管理をされてるんじゃないかなと思うんですけど、そういったところにねどうつながっていくのかっていうのもね、実はこれ考えないといけない問題がありまして、 まあ、そういった意味ではね、当初ね、レジの回収で、まあ、当然これ国もね、各そういうシステムのベンダーとかでヒアリングをしてるそうなんですけど、結構ね、最初ね、1年かかるとかいうね、情報もね、ニュースとかで出たんですけど、なんで1年もかかるんだなと思ってたんですが、まあ、よくよく調べてみるとね、まあ、そういったこともあると、ゼロとなるとね、まあ、他の消費税のね、そもそも課税対象にならないような取引とか、本来消費税かかるものだけでもあえて非課税という規定をね、適用しているものとか、そういったところの区別をどうするのかという問題が実は出てくるんですよね。そうなると、まあ、単純なものではない。今のね、まあ、報道等で見る限りは、まあ、消費税をね、まあ、1% にするということだと、まあ、半年ぐらいで対応できるなんていうね、情報もね、まあ、いろんなニュースで、まあ、流れてますので、まあ、そういった意味でね、まあ、1% だったら、まあ、早期に、まあ、法律を変えれるんじゃないかな、なんていうね、まあ、議論が出るところも、まあ、納得はできる、ところなんですよね。じゃ実際ですね、これ、消費税が 1%、飲食料品のね、消費税が 1% になったとしたら、それでもね、そういうシステムのね、まあ、更新の問題とかですね、あと、どうでしょうね、こう、小売店とか、スーパーマーケットとか、コンビニになりますとね、まあ、値札を変えなきゃいけないとか、まあ、当然、まあ、通販サイトなんかもね、これ当然変えないといけないというのがありまして、まあ、特にね、実店舗でそういうね、メニューの値札を変えるとなると結構これ大変なんじゃないかなと思います。実際ね、消費税率がね、昔は 3% でスタートして、5%、8%、10% となっているところのね、時もね、そういった事務負担で大変だったんじゃないかなと思います。で、これ実際まあ軽減税率のね、税率の引き下げなんて今まで消費税に関してはね、下がったという、まあ、歴史は今のところ、まあ、日本ではないと私認識してるんですけど、実際一度下げたものを基本的に2年間に限ってね、軽減ということになってますが、一回下がったものって元に戻せるのかななんてね、ちょっとこれ個人的にはちょっと全く想像がつかないところでして、まあ、一旦ねこれ税率下げるとなると、この食料品部分の税率中がですね、まあ、これも私もインターネット等で、まあ、探した範囲ではあるんですけど、大体年間で、5兆円程度の、税収のようです。まあ、そうなると、まあ、これを税率下げるというのは1年間の税収が、まあ、5兆円程度やっぱ下がるという話になりますよね。まあ、これ2年間下げるとなると、まあ、10兆円程度の、まあ、減収と、国としては減収になるので、まあ、それを戻して戻せるのかというのは、ちょっとこれ個人的には、まあ、疑問に思うところなので、ちょっとね、その辺はね、まあ、注意して、まあこうね、国会の議論の推移を、まあ、見守っていきたいななんて思ってるところでございます。で、これ実際に消費税をね、まあ、申告されている方、事業者さん、当然ね、インボイス制度も始まって非常に多いと思うんですけども、実際どうなんでしょうね。これ一旦ね、税率を下げるとなると、まあ、食品の仕入れもね、当然税率ね、下がるということなんですが、それ以外の経費、本当にこうね、光熱費とか、店舗の家賃とか、まあ、その他、消費税が 10% になっているものについてはそのままということになりますので、まあ、中小企業にとっては当然資金繰りの悪化というのもね、考えないといけないということが出てくるかと思います。で、もう一つあるのがですね、もともと消費税のね、まあ、免税の方ってどうなるのか。一応ね、まあ、インボイス制度というのはね、これ事業をやられている方の中で、まあ、申請する人が登録できるという体になってますので、もうね、インボイス登録をしないでね、消費税の申告をされてないという事業者さんも当然今いらっしゃる。まあ、法的には当然そういう選択ができますのでいいんですけど、その場合、消費税が免税であってもですね、そういった飲食料品についてはね、当然販売される場合では消費税 8% を請求、して、受け取っておられると思います。農業の方と多分そうだと思うんですよね。まあ、それが、仮に 1% とかになっちゃうと、もらう消費税が少なくなると。ただ、農業とかになりますとね、まあ、農機具とかですね、肥料とかっていうのは消費税当然 10% になるかと思いますので、そうなった場合に、 消費税の申告をしてないとなりますとね、当然あのもらう消費税だけはそのまま減るということになりますので、これ資金繰りの、ね、悪化にもつながるということが考えられますよね。まあ、そういった場合にですね、これまあ可能性として、まあ、あるのかないのか分かんないんですけど、売上でもらう消費税から、まあ、経費で払う消費税が大きくなる場合、じゃあどうしたらいいのって話なんですよね。これですね、あの、まあ、消費税というのはね、あの、まあ、消費税のね、まあ、課税事業者になるという届けを出せばですね、まあ、本来、まあ、消費税というのはね、まあ、2年前の売上が、まあ、原則的に1000万円を超える場合というのは強制的に申告をしないといけないってなってるんですけど、まあ、あの今だったらね、まあ、インボイス登録をすればですね、まあ、消費税の申告義務というのは自動的にもう発生しますので、まあ、そういった仮にですね、これ消費税が 1% というね、飲食料品 1% というのに実現した場合に、今までね、まあ、消費税の、ね、免税だったよっていう方についてはですね、まあ、あえて消費税の、ね、申告をするということによって、特にあの機械設備等を、ねまあ、買わないといけないなんて、ね、年になりますとね、まあ、消費税が、まあ、還付、まあ、あのされるという、ね、可能性もあるのかなということで、ちょっと紹介させていただきます。まあ、これですね、まあ、本当一例ですけど、例えば、まあ、食料品 の、ねまあ、あの売上が例えば、まあ、1000万ありました。もともと1000万の、ね、売上だと 8% の消費税だと80万円もらうということなんですけど、まあ、これが、1% もらうということになりますと、まあ、消費税をもらうのが、10万円になりますよね。1000万の売上だと。で、経費でですね、例えば同じように1000万円かかったと仮に、ね、した場合に、まあ、これ機械等を、ね、買った場合というのもちらっと言いましたが、そういったあの設備投資も含めて、1000万円経費がかかったよという場合には、消費税が全て 10% のものを購入したとすれば100万円の消費税がかかりますよね。そうなりますと、これ消費税あの申告をすると、実額の計算で申告するとなると、さっき、ね、申し上げた非課税なんていう特殊なものがなければ、単純にもらった消費税が10万円、使った消費税が100万円となりますと、まあ、差し引き90万円の還付ということもね、考えられるのかなと思います。そうなるとね、これあえて、消費税がね、まあ、免税という方についてはもうインボイス登録をね、まあ、する、もしくは消費税をね、課税事業者の登録をするということでですね、まあ、消費税のね、申告をした方が有利なのかもしれないということが実際出てきます。はい、じゃあ話ちょっと途中なんですけども、今日もねたくさんメールを頂戴しましてありがとうございます。ちょっとメールの方に先入りたいと思います。ラジオネーム、イエモンさん、ありがとうございます。こんにちは。消費税、今の旬の話題ですね。で 0% になるかと思いきや 1%、 先生のおっしゃるように対応が少しも早くならそういうことになるようですが、減収になったものを補填するだけの力は国にあるんでしょうか。確定申告にも影響出ますかということで、これ消費税のね、確定申告されている方っていうのは当然これ大きな影響が出ます。まあ、もらう消費税がね、まあ、当然もらう税収、もらう消費税が変わる、払う消費税が変わるということなので、税額に大きな変化が出る可能性が出てきますよね。これちょっとどうなるのかね、見守っていきたいと思います。続きまして、ラジオネーム熊怖いさん、最近ねちょっと熊のニュースがねたくさん出てますよね。消費税はいろんな意味でそのままにしておいた方がいいと思います。それも違う方向に何かをしてもらいたいです。厚生年金保険料を下げてもらいたい、所得税を下げてもらいたい。これね、難しいところなんですよね。確かにこれ私よくわかるんです。まあ、厚生年金ね、協会憲法というとね、まあ、大体お給料もらっておられる方 15% ぐらい引かれている方が大半だと思います。まあ、所得税についてもね、断るごとにね、まあ、確定申告の時期とかでもお話しますけど、累進、ね、課税ということでね、所得の高い人にはね結構税率が高くなる。まあ、これもね、それらの理由がまあ、あるということで、まあ、仕方がない部分はあるんですけども、うん、この意見もよくわかります。確かにこれね、今の国民負担率が今ね上がってるということを言われてますのでね、まあ、それを踏まえてちょっとまあ国にはね、まあ、議論してもらいたいところですよね。 続きまして、柏原市民さんありがとうございます。私は生まれも育ちも柏原です。奈良ドット FM はちょこちょこ聞いていますということで、これインターネットから聞いていただいてるんでしょうかね。ありがとうございます。アスカ藤原の、都が世界遺産登録になるというニュースが出て本当に喜んでいます。先日出ましたよね。柏原市民としては嬉しい限りです。先生は世界遺産に興味がありますかということで、これ私ちゃんとね、奈良に長年住んでいながらあまり世界遺産でちゃんと深くね考えたことがなくって、藤原旧跡もね、車とかで通るときにはねちらっとあんま見たことがあったりとか、奈良に住んでるとね、まあ、相続税の仕事というのをいろいろやらせていただくので、時々ねそういったこう市街化調整区域の中でもね、そういうこう世界遺産に関連する地域の、ね、評価をするというのが時々、まあ、あるんでね、そういった時にはねちょっと考えたりするんですけどもね、これちょっとねせっかくの機会なのでね、ちょっといろいろ調べてみて行きたいなと思います。またねこれ観光にねもっとこう有利になったらいいなとね個人的に思ってるところで、奈良でもねこれ三重県だったらね伊勢神宮あたりねすごいお客さんがたくさん来られてるので、奈良にもねもっとそういう風になってもらいたいななんて思ったりしているところです。続きましてさなえちゃんがんばれさん、ありがとうございます。最近の国会中継はさなえちゃんがいじめられているようにに思えて見ていられません。消費税は 1% に賛成ですということで、まあね、高橋総理、私は個人的にはね答弁を見てるとね本当にこうすごい知識をお持ちで、いろいろどんなことにもね答えを答弁されてすごいなと本当に感心するところでございます。これ消費税に関してはね今日でもねこういろんな意見を、見られるのをねお聞きの皆様からいただいて、本当にねこう難しいところ、意見が分かれるところにはなろうかと思います。あとですね少し時間がありますので、まあ、消費税の申告はね、まあ、年に1回というのは基本ではございますけれども、これ実はねそういったね、でも輸出が多い会社とかね、まあ、消費税だとね消費税がね実は還付になるというケースが多くてですね、これ消費税もねそういった還付がね頻繁に見込まれる場合は3ヶ月に1回とか、実はね毎月に、1回消費税の確定申告ができるという制度が実はございまして、これもね事前に届け出を出すことによって申告義務がね早く来るということでね、まあ還付が、多いような、業種、まあ、輸出される業種だとね該当するんですけど、実は早く確定申告して還付を受けるということが実はできます。まあ、これもね消費税の税率がどうなるかの見守って、また機会があればお話を、詳しくしたいというふうに思っております。本日もですね、生放送あっという間の終了でございます。皆様本日も最後までお聞きいただきありがとうございました。来月はですね私、7月の14日の、火曜日、また、第5火曜日が今月ございますので、その放送もさせていただきます。来週はですね、行政書士の藤岡先生、第3週登場となりますので、合わせてお聞きいただければと思います。本日は、これで失礼いたします。皆様最後までお聞きいただきありがとうございました。ではさようなら。